詩編の第49編です。この詩はかなりはっきりした特徴を持っているわけですね。その特徴っていうのは、この十節以降に繰り返し出てくる、死ということ、死ということから、いろいろな物事を見るということですね。ここで四節とかにある H、知恵とか、H とか書いてありますが、それは同じことを言い換えたわけなんですね。で、日本語の知恵よりも H という方がいいので、日本語の知恵というのは非常に浅い意味でも使うわけですね。悪い意味でも悪い知恵をつけるとか、知恵をつけてやるとかいう意味で、だから H っていうことは悪い意味では使われないわけなんです。それで、この元の言語からの意味からすると、日本語の知恵というのは内容が乏しすぎるわけなんですね。そこで言う、この H とは何か、それは死という観点から物事を見るという、その問題によって全く違ったことが見えてくる。その見えてくることが非常に、この詩を作った人にとっては特別に大きな啓示でもあり感動でもあったから、それをこういう詩の形に書かずに折れないということで促されて書いたわけですね。いや、この真理は諸国の民やと、自分たちだけでないと、この世に住むためにみんな聞けと、これが全部に通用することであるということが 1,2,3 で、2と3で言われているわけですね。諸国のためにも寄りかける、そしてこの世に住む者はみんな、人の子らはすべて、豊かな人も貧しい人も、そういうにみんなが考えるべき真理、みんながこのことに関しては非常に重要なことだというようなことを、この人は最初に言っておるですね。で、その H っていうものをこれから語るんだと、これは H は神様から与えられたわけで、その内容を、6節以降に書いてあるわけですね。で、まずこの人もですね、自分の考えで言うんじゃなくて、格言に耳を傾けとかいう表現になっていますが、これは本当の真理に耳を傾けるという意味で言っているわけです。で、立て事を奏でて謎を解くとか、これはどういうことがこのままで分かる、この謎っていうのはこの世の謎なんですね。この人生の謎っていうことにですね、この以前から伝わってきた真理、これを格言と、格言と訳してありますが、その真理に耳を傾けて、そうしてこの世のみんながわからない謎を解き明かされると。特にそれがですね、この縦言を奏でてっていうのが特に出てきているのがちょっと意外なところですが、これは今のように音楽が氾濫してない時代ですね。ですから、この縦言で音楽を聴くということによってですね、特別に霊的な気持ちに引き上げられると。そうした上で、この真理に耳を傾けて、そこで H を与えられ、その H をこれからはっきりと確信が与えられたので語ると。そういうことでですね、この音楽に関しては昔と今とはもう全然違うですね。今はもう、ラジオでもテレビでもですね、CD でも、パソコンその他でも、もう音楽は洪水の、文字通り洪水ということで、インターネットなどを使えば部屋でいながらにして、莫大な量の音楽は自由自在に、取り込むことができるんですね。無料ものも相当ありますが、1曲200円とか250円とかですね、世界中の古今東西の音楽が自由に1曲ずつどないでも買えると、その他にも音楽専門の放送もあったりですね、24時間インターネットでも24時間そんなをしているところもあります。ですから現在ではそういう情報機器の発展で、音楽っていうのも文字通り洪水のようなものになっています。で、ところが昔はそういう一切がなかったわけですね。1800年代、電気が作り出されたり、エジソンが蓄音機とかいうのをする前はですね、音楽を蓄えることはできなかったわけです。音楽の洪水は、そういう意味からしますとですね、たかだか150年とか、そういった頃 何千年と人類の歴史で縦ごとを聞くやいうことはごく稀な機会だったわけです。ほとんどの人にとってはですね、野原でよる家でおったというのは縦ごとを弾けるやる縦ごとを持っている人は極めて稀である。ですからそういう時にですね、本当に特別な人が、まあ、良い音楽を奏でるということで、そしてそのことによって啓発されると、霊的に引き上げられる。で、良い音楽っていうのはこういうところがあるんですね。良い音楽を聴くと心がどっか引き上げられてですね、そして見えてくる、見えないものが見えてくると。謎男っていうのはですね。で、これと反対の音楽もあるわけです。悪い音楽を聴けば心の闇が深まると。で、衝動的になったりですね、荒々しくなったり、まあ、そういうふうに動物的になったりする。そんなふうな音楽も現在ではたくさんあるわけです。音楽そのものはロックの中では非常にこの、やかましいですね、想像し心を落ち着けないでかえって心を荒々しくさせて暴動暴力的にさせたりする音楽、歌詞、言葉の歌詞もですね、非常に良くないのもたくさんあるわけです。で、そういうふうにこの謎を解くどころか、わざわざ迷路の中に、闇の中に引きずり込まれるような音楽も現代ではたくさんあるようになってしまったんですね。ところが昔はそうでなかった。今から例えば50年60年前の一般の歌謡曲でも、今の歌謡曲ともはるかにおとなしい静かなメロディーですね。で、音楽っていうのは時代とともにそういうふうに変わるわけですけども、まあ、こういうことでですね、特にこの縦ごと奏でて謎を解くっていうと何のことはちょっと分かりにくいですが、そういうことなんですね。霊的に良き音楽は引き上げられると、分からないことに光が当てられると。で、キリスト教では賛美歌っていうのがずっと歌われますが、この賛美を歌うということにおいてもですね、もやもやしたものが霧が晴れると、こういうことは当然あるわけなんですね。いや、そして神様の真理や御言葉がよりはっきりわかる、そういうことのためにも賛美っていう音楽が、まあ、あるわけですね。そしてバッハやベートーベン、モーツァルト、特にバッハなどは、まあ、いわゆる礼拝音楽をたくさん作ったわけです。それは楽しませるっていうこととはちょっと違うんですね。現代では音楽は楽しみっていうことになってますが、そうじゃなくてこのように謎男というか霊的に引き上げて神に近づけるという意味があったわけです。楽しむっていうこと、低い楽しみだったらですね、人をいじめて楽しめるような子供すらおるわけで、悪い音楽もそうです。ですから単なる楽しみとは違うわけなんですね。本来の音楽っていうのはそれに楽しみっていうものでなくって引き上げると、引き上げられることによって喜びを感じると、まあ、そういうことだったわけです。まあ、これがそういうことで、でそこからこの人が知らされた H っていうものは何かというと、いろんな人の悪意に囲まれた時にも恐れない悪意、しかもこの人たちは地位もお金もあると、どうして恐れないでいけるのかと。普通は羨みがあったり恐れたり妬みがあったり自分を卑下したりですね、あんなにお金があるの自分はできないとか、あんなに喜ばれて有名な人いろんなことができる私はできないとか、そういうふうに、いろいろなことができる人や物を持っている人を普通は妬んだり羨んだりする。で、悪意に囲まれたら非常に萎縮するか敵意に燃えて復讐するかと。ところがこの人はそういうふうに悪意であれ財産を持つ人が周りにいろいろおっても妬んだりやり返そうという気持ちにはならないと。で、それはなぜかと。というと、それがですね、人間のみんなそういうことも死という、死んでいくんだと。死ということからそういうことを見たら全く違うものが見えてくるっていうことを非常にはっきりとこの人は神様から、まあ、知らされたというわけなんですね。で、この89の兄弟も贖いことができない、身代金を図ること、要するに死んでしまうということなんです。どんなに莫大なお金を払っても死から贖い取る、買い戻すことはできないと。みんな死んでしまうんだと。 9節で魂よ、どんなにしても魂よ、あがなう、要するに魂を死なないように命に引き留めておこうとしても、どんなにお金を払っても払っても絶対できないと。それがこの9節の8、9のことなんです。永遠に払い寄ることができる。死ということには莫大なお金を永遠に払っても死の力を留めることはできないと。要するにみんな人間は死んでいくんだと。まあ、そういうことをですね、ちょっと分かりにくい表現ですが、この8と9は言ってるんですね。他のものをお金で買い取る。広大な土地でも買い取る。まあ、戦前日本が戦争に勝ったりしたら、朝鮮半島を、まあ、奪い取ったということがありましたが、そういうふうに、アルスカをですね、ロシアからアメリカが借りて買い取ったということがあります。で、そういうように、今のアメリカ合衆国のミシシッピーバーガーのあたりはフランスの土地だった。でそれをだんだんと、まあ、買い取ったんですね。で、西の方はスペインの例だったけど、まあ、アメリカはだんだんとそちらも取っていったわけです。でまあ、そういう広大な土地ですらも国で買い取ることすらできると。で、それができなかったらこの武力で、ですね、武力というのは莫大な金がかかるんですね。で莫大な金をかけて武力、戦車とか飛行機とかを作って人間を通してそこを奪い取ると。それがいわゆる侵略ということで、まあ、日本も満州国権を勝手に作ったりですね、朝鮮半島を取ったりしたのもそういうことからだったわけです。まあ、そういうふうに、一つの国ですね、領土すらも金で買い取ったりできるぐらい非常に金の力は確かに目に見える世界では大きいんだけれども、人間の魂っていうかそういうものは何十億何出そうともですね、全然それはできないという、まあ、そういうことをこうで言ってるんですね。なしという中に引きずり込まれていくと、あと10からですね、どんな人もみんな死んでいくんだと。知恵あるもの、ここの知恵っていうのは普通の意味の学識あるものも無知なものも、俺もみんな財宝もどんな財産も自分の名をつけた大きな土地を持っていても、その土地の底だけ、要するに死んだら、この土地の深い底の中に落ちていくと、そういうところに昔考えられたから、土の底だけが彼らの家って、そういうことなんですね。いよいよに彼らが住まうっていうのはここにですね、どういうことかっていうと、人々は死んだら深い地底のような暗いところで、ね、過ごすっていうふうに昔は思われとったわけなんです。旧約聖書の時代、一般的には。これを黄泉の国とかシーオールとかいうふうに言ってたんですね。で、あるいはこの最後に20にあるように、父祖の列に、先祖の列に帰る、神のところに帰るっていう言い方がなされてないということがわかります。で旧約聖書時代っていうのはですね、死んだら神のところに、神のようになって帰るということはなかったわけなんです。一般的には。で、新約聖書の時代に近づいて、やっと一部ですね、死んでもそういうふうにならないっていうのが、一部、詩編の一部とか、呼ぶ記のごく一部とかに出てくるわけです。で、そういうふうに、そういう点から見たら人間はですね、死んでみんな亡くなるということから見たら、確かに人間は富を築いたり物事を作ったり動物とはるかに優れているのけど、死んでしまうことを止めることはできないという点では、13であるように放られる、要するに殺して、こういうほふるっていうのを殺すということも同じなんだけど、ほふって、神に捧げるとかですね、まあ、そういうことに特にほふるっていうのは使われますけども、大体同じことですね。殺されていく獣、これは魚園があんまり取れない内陸部にとってはですね、肉食といえば魚ではなくて、もう当然動物だったわけですね。だから死という観点から見たら、これは動物と同じになると。みんなそういうの同じ、どんな権力あるものも。で、これが自分の力に頼るもので、こういうふうにどんなに頼っても頼ってもみんな死んでいくと。ということで、流説。死が彼らを買うやいう言い方をしていますが。で、 それでですね、ここで16節であるように、一般的にはこういうふうにみんな死んだら黄泉の国にちょっと考えられとったんだけれども、ここでこの光、啓示っていうのはそういうことですね。当時の一般的な人々の考え方の中にこういう、僕一部ですね、この本の一部の中の一つですけど、光が差してくる。特別な光。それは、神が私の魂をあがなって、黄泉の手から取り上げるんだと。くらい、死の世界に沈んでしまおうとみんなが思ってたんだけど、こういうふうにさっき言った詩編の僕一部で出てくるっていうのはこういうところなんですね。いかなる代価を払っても、永遠に払い続けても取り返せない人間の滅びは。でも神様がそれをあがない、要するに黄泉っていうのは滅びの世界から取り上げてくださると。ここにも全くですね、神を信じない、単に財産や力に頼る人と全然違う運命が死という観点から見たら待っていると思うんですね。だから、どんなに権力もある人もお金がある人、財産、広大な土地がある人、みんな死んでいって、しかもこれを持っていくことはできないと、この18年あるように。死んだら確かにみんな他人の手に渡っていくと。ですね。だから、羨みを言うことは全く必要ないのだと。だから、人に富が増して、栄誉が、みんながこの世的な名誉で褒めたたいたところで、全然そういうものを恐れることはみんなそれ消えていくと。ところが、神を本当に信じておったらですね、死というみんなが行き着く先にですね、神様が取り上げてくださってですね、神様の命に引き上げてくださると。まあ、こういうふうに、まだ復活ということが、旧約聖書の世界でははっきりとは、一般的にはみんな知らなかった。けれども、ここ一部の人に、はっきりこういう、この16節のことが、これこそ啓示というわけですね。考えた結果分かったということじゃなくて、神が私の魂を、贖う、買い戻す。闇の力から買い戻してください。こういうのがもう非常に古い時代からですね。どのくらい古いか、これははっきりした年代がわからない。少なくとも2500年以上も昔からですね、言われておったことです。で、こういうのはっきりとですね、神にただより頼む神に信じるだけで、こういうふうに死という全て滅びるの闇の世界から引き上げてくださるということなんです。神様がしてくださる。じゃあ日本人の一般的な宗教ってどうかって言ったら、死んだらさまようということなんですね。魂がだから祭りごとをすると。だからなんでご飯にいろいろさまようするかというと、死んだあるいは一定期間さまほうのあたりをさまやっていると。だからそれを慰めてやったりもてなさないと、その霊が起こってきてですね、生きてる人にいろいろな悪さをすると。だからそういうことをしないように、人間がああいうふうにご飯をしたり、いろんな法事みたいなことをしたりするという。そしたらだんだん機嫌を直して、まあ、落ち着いてきてですね、で祖先の霊に合体すると。で正月と盆の1年2回また帰ってくるんだという、まあ、原始的な宗教なんですね。一般的な全世界の圧倒的多数の国では、こういうふうな何千年も前の祖国の原始宗教というものを大真面目に信じていることはどこもないわけです。非常にそういう面で驚くべきものですね。まあ、そういうふうに人間がですね、機嫌を取って、そんなことで、たたったり機能がするか根拠も何もないんだけど、そんな古い古い時代、何もわからなかった時代の宗教が未だに生きているということです。でも、まあ、聖書を見ますと、この2000何百年も前から、そんなご飯を死んだ人にお祭りしたら、そんなことでですね、力どうこういったことなのに一切関係がないのであって、後の人が、その死んだ人のお祭りをしようが祈ろうが何しようが、そんなこと関係なくてですね、その人生きてる時の姿勢で神様が引き上げるんです。もうその点が全然違う。ということなんですね。で、キリスト教は本質的に葬儀っていうのは、その人のためにするっていう、もう残った人のために するんですね。その人が信仰に来た人ならその人の信仰みんなで証ししてこういうふうな信仰できたんだと。だから残った人もそういうことを見習ってしましょうと。だから信仰を持たなかった人でもですね、少しずつもその人によく聞くことを思い出して、あるいはその人に感謝できることを思い出して、でさらにそれを発展させて、私たちはその人のようにじゃなくて、さらに信仰を持って、行き着こうと。その人が持ってた良き点をですね、それを受け継いでいこうと。まあそういうことをですね、思って、その身近な人であれば何らかの感謝が当然あるわけですよね。そういうこともして、良きものを残していこうという、まあ、そういうことであって、死んだ人が浮かばれないから葬儀してやらないかんだとかですね、放置してないかんということは、全くそういうことは意味がないことなんです。だから、日本では宗教って一般には死んだ人に手を合わすということがありますね。死んだ人の手を合わせている写真とか、必ずテレビでも出てきます。どれか死んだ、ああいう事件とか事故とかしたとか。死んだ人に手を合わせて何が起こるのかと。死んだ人、殺されしようが何しようがですね、事故で死のうが、その人が本当に素朴に神様を愛だったら、神様はこういうふうに引き上げるわけです。ところがですね、その人が本当に神様は全く真実を向けてですね、弱い者にした悪いことをしたり、三男を襲っていたりして、したらですね、事故であろうが、80歳で生きようがですね、神様はそういう人をあがない取らない。後の人がどんなに、念仏あげようがですね、ご飯あげよう。まあそういうことで、まあ、そういうことが大体生きている人のために祈り、手を合わせるというのが本来なんですね。そしてその人が少しでも神様に近づくようにと。そしたら神様がその人を贖い取るということです。だから、手を合わせというのは祈りなんですけど、祈りがまるでですね、日本人は間違った方にですね、死んだ人には向かって手を合わせることばっかり言ってですね、生きてる人に対して、一人一人がクラスメイトでもですね、担任の先生も生きてる人に対して、クラスメイト問題、生きてるクラスメイトに対して手を合わせるようなですね、尊重する気持ちを養うのが一番大事なことであるので、まあ、そういうことで、この死ということを考えると、もう日本人の場合は、ああいう好奇がいつも出されるもんだから、意味わからんとですね、子供を大人の前にして手合わせとったら何かいいことしてるようにこう錯覚してしまうんですね。そういうことをいくらしたところですね、どうもなるもんじゃなくって、そうじゃなくて生きてる人に、見る前に少しでもいじめられた人に対してそういうことしないようにと、そういう生きてる人に手合わせる気持ちで、その周りにいじめをされてる人に味方になるということこそが大事なことです。でそういうことを少しでも知ったら、最終的に神様がこのように取り上げてくださるということなんですね。まあ、そういうふうに18節、16節がこういうふうに中心にこの中でなっている。あともそうですね。あともそういうこと。いくら命の間に褒めたたえられて同行してもですね、みんな死んでいくと。神様の方を向いていなくて、神様が取り上げてくださってなければですね、永遠に光を見ることはないと、この二次節というのは。ですから、死というときに神様が取り上げてくだされなければ、結局動物と同じようにみんな消えてなくなってしまうと。どんなにお金があろうと違うと。だから、多くの人が必死になったり、羨んだり、妬んだりするのは、なぜかというと、この死という観点から見ないからだということですね。でこの人が結局の刑事はそういうことで、受けた栄治というのはそこなんだというわけです。ですね。まあ、ここでこの魂、人間の霊というか本質は本当に価値が高い。よく時々地球全体で重い。それは地球全体どうこうしたってほら魂は帰れないわけですから。だけど一方では死んだらもう終わりだということですね。ほら非常に矛盾しているわけです。魂は非常に価値があるからこそ神様がですね、それを贖い取って引き上げてくださるわけです。そういうふうに、死という観点から見ると全く物事が違って見えてくるし、私たちもそういう観点からいつも物事を見るということですね。そういうことに必要性を言っているわけですね。新約聖書はまさにそのことに非常に力を入れてですね、復 勝つということが必ずあるということ、そして生きている時から死んだ時初めてなるんじゃなくて、生きている時から神様の復活の命をいただけると、まあ、そういうことがはっきりと前面に出てきているわけですね。それでは今日のところは一応そこまでにしておきます。